デイリー神谷。
とは、まあ、参政党のことばっかりでもあれなので、今年は選挙がまあ終わったら、もう一つ参政党絡みのことを一個言うの忘れてました。選挙もう一個はですね、やっぱりこう、グローバルネットワークを作らないといけないと。まあ、このグローバルって言葉自体がいろいろ手垢がついてますけども、要はまあ、国際的なネットワークですね。これを作らないといけなくて、まあ、今年1月20日にトランプさんが就任される予定ですけれども、まあ、そういったアメリカとのパイプも作っていかないといけないということで、一応去年ちょこっと動いてはあるので、それがまあ、どういうふうな形で広がっていくか。それから去年ヨーロッパ行っているので、今年もヨーロッパなんとか渡りをつけていきたいなというふうに思っています。そういったまあ、ただただ行きゃいいってもんじゃなくて、事前にいろいろと調整をしとかないといけないので、その辺のところでやる必要があるかなというのと、あとは、まあでも、さっき言いましたがね、人材の育成、政治塾ですね。この探すだけじゃなくて、これから作らないといけないので、党のスタッフはさっきね、集めて育てていくっていうことを言いましたけど、同時にやっぱり候補者も本気で育成していかないといけないので、ちょっと政治塾ガチでやらないといけないなというふうに思いますね。やっぱりどれだけいい人材が集まるかだと思うんですよね。よく言ってます。政治は結局人なので、やっぱいい人を集められる政党が、やっぱり5年後、10年後、大きくなりますよね。今まで数集めた政党はあると思うんですけど、そこにどれだけの、こうね、質と、その質を高めるための教育っていうものを入れてきたかと言ったときに、私は人材育成ってちゃんとしてた政党なかったんじゃないかな、というふうに思うので、まあ、その仕組み作りをきちっとやりたいということです。で、教育の話につなげていくと、もう、加賀プロジェクトの方に全然労力が割けてなくてですね。まあ、昨年の末ぐらいから、プロジェクトも止まってる部分もいろいろと問題もあってですね。今年はまあ、私がね、本当はいろいろトラブル等なければ、加賀プロジェクトの方に早めに戻る予定だったんですけど、それ戻れてないので、まあ、戻ってもいいんですけど、労力かけてもいいんですけど、結局ね、石川県にもアンチ勢力がいるんですよ。なんていうか、左派系の人たちとか。そういうのがまあ、私のこともよく思ってないかもしれないし、あとはやっぱり行政に対してもいろいろと、まあ、要は、私も叩きたいんだと思うんですよ。だから、加賀の行政の、例えば市長とかも叩きたいと思うんですよ。そういう思惑の人たちが、まあ、なんか私たちがやるとですね、しょうもないことで、いろいろクレームを上げてくるらしくてですね、議会とか役所とか、で、まあ、我々のプロジェクトメンバーにも。そんなんで、結構気がめいってるようなところもあるみたいで、まあ、そういったところもあるので、私がまあ、前面に出れば出るほどですね、関われば関わるほど、また叩くネタが増えると。いうふうなのもあってですね。バカな話なんですけどね。なんで政治家が教育に関わっちゃいけないんだって話なんですよ。ね、憲法違反だとかで、わけのわからんこと言う学者とかもいてですね。
お前、憲法読んだことあんのかってい
やいや、政教も分離って言うけど、その教は宗教だからなっつってですね。教育じゃねえからなっつってですね。まあまあ、戦後の、レジームの中にいますからね。だって政治家で学校の理事とかやってる人いっぱいいますから、で、しかも、公教育じゃ別にないので、フリースクールとかですか、我々のは。
関係ないですからね、そんな。文科省の要件とか関係ないんで。
から、そういったところで、まあ、いろいろと言ってくる人たちはいるので、まあ、その辺のちょっと整理をつけないといけないのかなというのもありますね。
なるほど。
から、あとはね、プライベートな抱負としては、今年はやっぱりちょっと時間作って、読書をちゃんとしたいな、というのがありますね。やっぱり、政治家に求めること、まあ、政治に関わる人に求めることの中で、私はやっぱり国家観とか歴史観とか哲学が大事と思ってるんですけど、私もやっぱりもう、ここ数年参政党にかまけていてですね、自分自身があまり勉強できてなくて、普段も議連とかで、その法案の勉強とかはするんですけど、じゃあ、その歴史だとか哲学だとか、といったもの、まあ、特に歴史とかもうちょっとやりたいんですよね。年末、オンラインサロンとかの書いたんですけど、なんか徳川家康の研究とかちょっとしたいなと思っていてですね。やっぱり、まあ、次の話につながるんですけど、今年、2025年っていうのはもう本当に日本にとって本当に大きなターニングポイントの年だと 思っているんです。2020
ん。
年からもう時代が変わって、で、やっぱり混乱してきたんですよね、コロナがあって。
そう
で、いろん
で
なウクライナの戦争があって、イスラエル揉めて、まあ、韓国も不安定ですし、ね、中国、台湾もどうなるかわかんないみたいな。だからそういうものがある意味、今年なんかこう、どっかで何らかのきっかけで暴発しないとも限らないと。たりもするし、まあ、いろいろね、パンデミックを起こすぞみたいな人たちもいるし、なんか今年来年あたり、特に今年ですね。はい。天才なのかわからないですけど、なんか今年大津波が来るって言ってる人も一部いますよね。はい。
ああね、結構ありますね、その予言系のやつは。
まあね、こうやってみんなが予言してみんながそこの意識を合わせると逆に起こらないっていうね、そういう効果もあるので、まあ私はそういう話をするのもいいかなと思うんですけど、まあ過度に不安を煽ってはいけないですけど、だからね、まあ何が言いたいかと、私今年、っていうか、その、まあなんかディープインパクトがやってきた後に、なんか時代が本当に大きく転換するような気がするんですよね。新しい時代に入ってくる。まあ、もうちょっと現実的な言い方すると、今までの800年っていうのは西洋中心の800年だったと思うんですね。はい。ざっくり800年ですけど。で、これが次東洋を中心に移行してくると。はい。で、まあガイアの法則とかもあるんですけど、次は大体ですね、多分日本ぐらいに来そうなんですよ。まあ、インドか中国っていう人もいますけど、はい。私はなんだかんだ言って、日本に順番回ってくるんじゃないかな、というようなことを感じていて、そうなると、なんかこう、日本だけじゃなくてですね、今まではこう、日本のことだけ考えてもよかったんですけど、まあ、参政党はね、世界の大調和って理念で言ってるように、やっぱり、我々日本人が世界のあり方をこう考えないといけない時代が来るんじゃないかな、というふうな、そんな、ちょっと大傲慢な発想もありまして、それにはやっぱりこう新しい時代を作った人ですね。まあ例えば、源頼朝とかですね。はい。で、まああんまり上手じゃなかったかもしれないが、足利尊氏、それから徳川家康ですね。それから、まあ明治の元勲の一部もそうかもしれないですね。はい。まあ明治以降はちょっとね、日本グダグダなんで、あんまり参考にならないんですけど、
いろいろ西
で
洋の思
私、
惑とかも入ってきてましたからね。
そうなんですよ。だからオリジナルで日本が、人が日本のことをリアル考えたら、やっぱり直近では私、徳川家康で、で、徳川家康がロールモデルしてたのは、やっぱり源頼朝だと思っていてですね。だからまあ、私はまあ、もしできればね、これ聞いてる人で一緒にやりましょうという人いたら、ちょっと手分けしてやってみる。徳川家康の研究というか、彼がどういうふうなプロセスで、何を主に、幕府を設計して、ね、次の260年の時代を作ろうとしていたのかということとか、あとは源頼朝なんかもですね、いろいろとか、まあ彼はね、重い半ばで倒れているので、十分じゃないんですけど、まあその後を継いでいった北条氏のですね、はい。そういった、まあ、御成敗式目とかの背景とかですね、そういったところになんか、我々学ぶことたくさんあるんじゃないかなと思っていて、そういうことをちょっとやりたいなと。まあ、なかなか時間ないんで、淡い抱負かもしれないんですけど、願望かもしれないんですけど、それがやれたらいいなというのはありますね。
温故知新っていうのは大事ですよね。歴史にもいろんな英知が詰まってますから。
やっぱりね、私はただただなんかこう政治事象をああだこうだって、まあ選挙の時はずっとそれやってましたけども、もうちょっとなんかこう皆さんと一緒にね、こう教養を高め、国民全体のっていうとちょっとおかましいかもしれないけど、参政党のね、私の演説を聞いてくださってる方々と一緒に、なんかね、教養を上げていきたいんですよね。思考を深くするというか広げるというか、はい。まあ虫の目と鳥の目っていうことあるんですけど、はい。虫の目で細かいところも見つつ、やっぱり鳥の目で、こう、大局観を養うとかですね。まあ、去年、私、時間あって、いろいろ読んでたのは、戦前の本とか、5、6冊読んだんですよね。戦前の方が書いた本とか。はい。で、特に、GHQ が検閲してたようなやつとか、何冊か、取り寄せて読んだりしたんですけど、やっぱりね、国家観とかが明確にあるんですよ。いい悪いは別ですよ。ね、みんな広告って言ってですね、日本精神は大事なんだけど、結構こう精神論に偏りすぎて、現実的な戦略弱かったよねっていうのはあったりとかするんですけど、でも、やっぱり戦前の人たちはああいう本を読んで理解してたわけですよ。それがたくさん売れてるわけだから。今ああいう本出しても売れないですよね。でも、それじゃあ私はダメだと思っていて、 戦前のものとかをこう集めて、まとめて皆さんに伝えられるような。で、できればまあ、戦前、大正、昭和だけじゃなくて、まあ、明治とか、もっと言えば江戸とかぐらいですね。こう、遡って、こう、日本の思想みたいなものをまとめるような、まあ、それは私一人ではとてもできないので、そういうことがチームでできたら面白いな、という願望はあります。はい。まあ、これは今年1年ではとてもじゃないけど、終わらないでしょうけどね。
まあでも大人の探究学習のテーマとしてはやっぱすごくいいと思いますし、徳川400年のね、まあ安定した国づくりっていうのがやっぱりなされていたわけですから、大いに学ぶことはたくさんあるんでしょうね。
ね。